人生観が変わる30の言葉。その1。死を受け入れると人生観が変わる。素晴らしい人生を送るためにしっかり自覚してほしいことがあります。どんな人も遅かれ早かれ最後は死ぬということです。これには例外がありません。どれだけお金があっても最後は死にます。どれだけ健康であっても最後は死にます。どれだけ楽な人生であっても最後は死にます。どれだけ好きなことをしていても最後は死にます。どれだけ楽しくても、どれだけ笑っても、どれだけ幸せであっても最後は死ぬのです。死という現実からは逃げようがありません。何をやっても、どうあがいても最後は死ぬことになります。死は人生の終着駅であり 100% 逃れられない宿命です。若い頃は死を意識しないため人生が永遠にあるように思えますが、それは錯覚です。終わりのないように思える人生ですが、必ず終わりがあります。いつか命の炎が燃え尽きる時がやってきます。死は私たち人類にとって永遠の夢ですが、残念ながら現在実現することはできません。死は紛れもなくいつか必ずやってくるものですから、きちんと直視して受け入れることが大切です。素晴らしい人生を自分にプレゼントする。どんな人も遅かれ早かれ最後は死ぬということを前提に人生を生きてください。死を受け入れると人生観が変わります。遅かれ早かれ最後は死ぬことを自覚して完全に受け入れれば必ず生き方が変わります。最後は死ぬのだから自分の好きなように生きようという考え方になるでしょう。それでいいのです。それが正しい生き方なのです。何をしようとどれだけもがこうと最後は死ぬのですから好きなことをして生きるのがベストです。自分の人生は自分だけのものですから、決定権は自分にあります。家族がいたとしても、自分の人生は自分のものという基本は変わりません。自分を縛っている重い鎖をほどいてください。今まで我慢していたことがあれば、今すぐにでも取り掛かるべきです。最後は死ぬことが決まっているし、いつ死ぬのかもわからないのですから、取り掛かるのは早い方がいい。泣いても笑っても一度しかない人生なのですから、もっとわがままに生きましょう。素晴らしい人生を自分にプレゼントしてください。死を受け入れ、わがままに生きる。人生観が変わる30の言葉。その2。憧れの人になるのはやめる。誰かになろうとしないで自分を生きる。憧れの人はいてもいいのです。憧れの人がいて、その人に近づくことならできます。顔や容姿が良かったり、特別な能力や才能があったり、など、キラキラ輝く魅力的な人がいれば、思わず見とれてしまうでしょう。メディアでは素晴らしいルックスの人や、特殊な才能のある人がいて、活躍している姿を見ていると、憧れを抱いてしまいます。いいな。私もああなりたい。そう思って、おしゃれやファッションを真似たり、能力や才能を磨いたりして、できる限り憧れの人に近づこうとする。努力をした分だけ、憧れの人に近づけるのは間違いありません。しかし、この先には、厳しい現実が待ち受けています。どれだけ憧れの人に近づいたところで、完全になりきることは不可能です。そもそもスタート地点から違います。生まれも育ちも違い、個性も性格も違い、顔や容姿も違います。その人になろうとするのは全てを完全一致させることであり、それは不可能です。近づけたけど、まだ違う。近づけたけど、まだ違うの繰り返しになります。どれだけ努力しても、どれだけ時間をかけても、憧れの人に 100% なることはできません。 どれだけ憧れの人を真似しても完全になりきることはできず、いつまで経っても違和感が残ります。いわば永遠のそっくりさん。憧れの人を参考にするくらいならいいのですが、全く同じになろうとするのは愚の骨頂です。どれだけ努力してもなりきれないに悩まされることになり、終わりのない道を突き進むことになるのです。すでに今ここに自分という完璧な存在がいる。憧れの人になろうとするのはやめましょう。実は誰かになろうとしなくてもすでに完璧になっている人がいます。自分なのです。わざわざ誰かになろうとしてもすでに自分という存在を 100% 種に入れています。何の努力もなく自分という誰にも真似できないオリジナルな宝物を手にしています。これほど素晴らしいことはありません。すでに今ここに自分という完璧な存在がいるのですから、その事実に気づき、立っ飛ぶことが大切です。誰かになろうとしないで自分を生きる。誰もあなたにはなれません。あなたが憧れの人になれないように、憧れの人もあなたになれません。完璧なあなたがすでに今ここに存在しています。誰かになろうとするのはやめ、すでに手に入れている自分という存在を 100% 生かしてください。あなたは世界で唯一無二の存在ですから、それを生かせばいいのです。自分の長所をもっと伸ばしましょう。自分の個性をもっと生かしましょう。ひたすら自分であることを貫いてください。そして自分という素材を 100% 生かしきってください。あなたの生まれも育ちも、個性も性格も、顔やスタイルも完全にオリジナルです。誰にも真似されない最高の素材をすでに持っているのですから、それを生かして生きるのが正解です。憧れの人になる努力から自分を生きる努力に方向転換です。そうすればあなたはもっと輝きを増し、素晴らしい自分になっていけます。憧れる側から憧れられる側へとなれるのです。誰かになろうとするのはやめて自分を生きる。人生観が変わる30の言葉。その3。嫌いなことはできるだけ早く終わらせようとする。好きなことはできるだけ長く続けようとする。これは私にとって好きなことなのだろうか。嫌いなことなのだろうか。好き嫌いが判断しにくい時はありませんか。好き嫌いの感覚は自分のことなので迷わずすぐわかりそうですが、実際はわかりにくい時も多い。疲れていたり、心が曇っていたりする時、なかなかスムーズに判断できない時があるもの。もやもやした感情があって、なかなか好き嫌いの見分けにくい時があるでしょう。自分のことなのにわからないという現象は時々あることです。しかし、ちょっと視点を変えると好き嫌いの区別がわかりやすくなります。それに取り組むとき、早く終わらせようとするか、長く続けようとするかの違いです。嫌いなことは早く終わらせようとするのが特徴です。嫌いな仕事、嫌いな勉強、嫌いなイベントなど、嫌いなことは1分1秒でも早く終わらせようとするでしょう。嫌いなことはストレスや抵抗感があるため、自然と早く終わらせようとする姿勢になるのです。一方、好きなことの場合はこの逆です。できるだけ長く続けようとします。1分1秒でも長く触れ続けようとします。好きなゲームであれば、できるだけ長くプレイしたいと思うでしょう。好きな仕事であれば、できるだけ長く働きたいと思うでしょう。好きな勉強であれば、できるだけ長く学び続けたいと思うでしょう。好きなことには、楽しみや喜び、家や死や快感があるからです。疲れはあっても、気持ちのいい疲労感であり、一晩寝ればすぐ回復します。自分の好き嫌いに迷うことがあれば、この基準を目安に判断してください。 自分の本音が見えてくるのです。好き嫌いの判断は、早く終わらせようとするか、長く続けようとするかで考える。人生観が変わる30の言葉。その4。簡単にリセットボタンを押すのはやめる。ゲームをプレイしているとき、安易にリセットボタンを押す人がいます。ちょっと、でも、気に入らないゲーム展開になったら、すぐ、リセットボタンに手が伸びます。ああ、もう嫌だ。最初からやり直し。プレイを始めたと思えば、すぐ、また、リセットボタンを押します。反射的にリセットボタンを押す人も少なからずいるようです。確かに、リセットボタンを押せば、最初からやり直しができるので、便利でしょう。ボタン一つで、ごちゃごちゃしていたことがすっきりします。ゼロからやり直せるので、これほど楽なことはありません。しかし、安易にリセットボタンを押していると、思わぬ落とし穴が待ち受けています。諦め癖がついてしまうのです。日頃からゲームでリセットを繰り返していると、そういうパターンが身についてしまい、癖になります。メンタルの低下を招き、弱い心になっていく。少しでも気に入らないことがあれば、モードにでもなれ。と、自暴自棄になってしまう。知らず知らずのうちに、諦め癖がついてしまうのです。リセットボタンを押す前に、もう一度、よく考える。リセットボタンを押すのは、簡単です。簡単ですが、安易に押すのは、要注意です。粘り強くやり抜く力が衰え、ここ一番の踏ん張りが効かなくなり、人生に悪影響を及ぼしてしまいます。リセットボタンは、打つ手がなくなった時の選択肢です。やるべきことをすべてやり尽くし、これ以上は無理だ、完全に行き詰まった、という状況になって初めて押します。リセットボタンを押す癖がついているなら、今日から改めるのが賢明です。リセットボタンを押す前に、もう一度、よく考えてみてください。まだ、何かできることはないか、と、自問して、あらゆる可能性を探ってみましょう。大変なことであっても、それを乗り越えることに価値があります。面倒なことや、難しいことは、見方を変えれば、自分を成長させるチャンスです。簡単にリセットボタンを押すのはやめる。リセットボタンを押す前に何かできることはないか、もう一度、よく考える。人生観が変わる30の言葉。その後。あなたがやりたいのは、見栄を張ることか、好きなことをすることか。見栄のために好きを犠牲にしていないか。見栄を張るために頑張っている人がいます。他人から立派に見えるよう、高級なものを持ったり、派手な暮らしをしていたりです。時には、自慢話に花を咲かせることもあるかもしれません。周りから認められるのは、気持ちがいいもの。承認欲求が満たされ、自分の評価が上がったように感じる人もいるでしょう。しかし、どんなに、見栄を張ったところで、それが好きなことでなければ、意味がありません。偽りの自分を見せているに過ぎない。本当の自分から逸脱していては幸せとは呼べないのです。見栄を張るのを頑張るあまり好きなことができないでいる人がいます。見栄を張ることには多大なリソースが必要です。お金も時間も労力もかかり、しかも際限がありません。一度、見栄を張り始めると、イメージ維持のため固定費が底上げされ、余計な出費がかかります。見栄を張れば張るほど、どんどん、貴重なリソースが失われていきます。見栄を張るために頑張っていると、そこに多くのリソースが費やされるため、好きなことができなくなるのです。見栄を張ることに頑張る自分がいれば、今一度立ち止まって、考えることです。今一度、自分に問いかけてください。自分がやりたいのは、見栄を張ることか、好きなことをすることか、と。好きなことができないのは、余計な見栄を張っているからです。 貴重なリソースを身へのために消費することほど愚かなことはありません。好きなことができていれば、周りから褒められなくてもいいはずです。両方を手に入れたい人もいるかもしれませんが、それは欲張りというもの。見栄のために頑張っていることがあれば、それは本当に必要なことなのか、一度考え直してみてください。見栄を張ることが、それほどまで優先させる必要があるのか。自分の愚かな行動に気づいたら、今すぐ見栄を張るのをやめましょう。見栄を張るのをやめ、身の丈に合った生活を心がけましょう。見栄を張るのをやめれば、時間、お金、労力などのリソースに余裕が生まれ、好きなことができるようになります。急に雰囲気が変わって、周りから驚かれるかもしれませんが、今まで見栄を張っていました、と一言言えば済むことです。周りからのイメージが下がったとしても、自分の好きなことができれば幸せです。見栄を張るのをやめると、本当の自分を取り戻せます。限りあるリソースは好きなことに集中させましょう。これが一番幸せなのです。見栄を張るのをやめて、リソースを好きなことに集中させる。人生観が変わる30の言葉。その6。あらゆる仕事は社会につながっている。世の中には様々な仕事があります。技術職、営業職、事務職、管理職、設計職などなど。仕事のやる気が起きないときは、自分の仕事が社会につながっていることを思い出してください。大きな仕事は社会につながっていて、雑用や小さな仕事は社会につながっていないということはありません。あらゆる仕事は社会につながっています。確かにありがとうと言われることが少ない仕事かもしれません。重要な仕事でも注目を浴びる仕事でもないかもしれません。お客様と直接接する機会が少ない仕事かもしれません。お客様の反応が見えにくいと、なかなか社会に役立っていることや社会とつながっている実感は乏しくなるでしょう。しかし、目の前にある仕事の先には、必ず人がいて社会とのつながりがあります。これは雑用についても同じことです。オフィスの掃除も、来客へのお茶出しも、書類のコピーや整理整頓も社会につながっています。自宅で育児をしている主婦もいるでしょう。賃金が発生しない仕事は社会とのつながりがないように思えますが、誤解です。将来社会で活躍する子供を育てるという意味で社会とつながっています。社会に対する大きな貢献をしていることになります。この自覚があるかどうかです。あらゆる仕事は突き詰めると必ず社会とつながっています。このイメージを持てると自分の仕事に誇りを持てるようになり仕事に対するモチベーションも高まります。目の前にある仕事は世のため人のためになっています。大きな仕事や花形の仕事だけ価値があるとするのではなく、小さな仕事の価値にも気づいてください。今あなたが取り組んでいる仕事も突き詰めると必ず社会につながっていて社会への影響力があります。あらゆる仕事は社会につながっているのですから、手を抜かずベストを尽くすことが大切です。与えられた仕事を全うすることは社会人としての使命です。仕事は社会に対するプレゼントです。あらゆる仕事は社会につながっていることをイメージする。人生観が変わる30の言葉。その7。過去に生きる人になってはいけない。未来に生きる人になろう。人間には2通りのタイプがいます。過去に生きる人と未来に生きる人です。どちらの人になるかで人生の生き方が大きく変わってきます。過去に生きる人には次のような特徴があります。昔話が多い。過去の失敗を引きずっている。夢や目標がない。新しいことにチャレンジすることがない。 ネガティブ思考で未来に悲観的な展望しか描けない。一言で言うと、思考が過去に向いているのです。こういう人は、過去に生きる人、です。過去に生きる人はいつも暗い表情をしていて元気がありません。いつも元気がなく死んだ魚のような目をしています。いつの間にか暗い雰囲気を漂わせていて近寄りがたく人から避けられることも多い。過去に生きていると行動のブレーキになってしまい人生の停滞をもたらします。未来を求めないでどうやって素晴らしい未来がやってくるのでしょう。過去のことばかり考えていては明るい人生を送るのは困難です。明るい人生を送りたいなら過去に生きる人ではなく未来に生きる人になってください。未来に生きる人には次のような特徴があります。将来の話が多い。夢や目標があって真剣に取り組んでいる。日々新しいことにチャレンジしている。過去の失敗は教訓として生かしている。ポジティブ思考で未来に楽観的な展望を持っている。未来に生きる人は思考が未来を向いていて活力に溢れています。そのため、いつもで元気で目をキラキラ輝かせています。会話の時も将来の夢や目標について話題が多いので一緒に話をしていて楽しい。未来に生きる人は人を引きつける力があるので自然と周りに人が集まってきます。未来に生きる人になる。明るい人生を送りたいなら過去に生きる人ではなく未来に生きる人になってください。今あなたが過去に生きる人であっても手遅れではありません。大切なのはこれからですから、今すぐ心を入れ替えれば未来に生きる人になれます。未来に生きる人になれば、おのずと明るい人生がやってきます。過去のことを考えるのは必要最小限に抑えましょう。過ぎ去ったことを悔やんでも仕方ありません。過去の失敗だけでなく、過去の成功について考えるのも NG です。成功ならいいではないかと思うかもしれませんが、思考が過去を向いていることに変わりありません。過去を考える暇があれば、未来について考えましょう。私たちは未来しかやってこないのですから、いつも未来に目を向けることが大切です。過去に生きる人ではなく、未来に生きる人になる。人生観が変わる30の言葉。その8。人間には二通りの人しかいない。偶然を待つ人と偶然を作る人。人間には二通りの人しかいません。偶然を待つ人と偶然を作る人です。偶然とは何の因果関係もなく予期しないことが起こることを言います。意図的に偶然を作ることはできないと思っているなら誤解です。偶然をコントロールできないと思っている人は多いのですが、不可能というわけではありません。あるシンプルな方法を心がけるだけで、工夫をすれば作り出すことが可能になります。それは、見当をつけて量をこなす、です。例えば、芸能界に興味があって、芸能事務所にスカウトされたい人がいるとします。きちんと外見を整えた上でスカウトされやすいスポットを毎日歩いていれば声がかかる確率を上げることができます。じっとしたままでは何も変わりませんが、見当をつけて量をこなしていればある時偶然あたりに恵まれます。これは他のことにも言える話です。評価の高い本を中心にたくさん読んでいれば偶然人生を変える良書と出会える確率が上がります。魅力的な人が集まる交流会にたくさん出席していけば、偶然、運命の人と出会える可能性が上がります。見込み客に絞って営業をかけていけば、偶然、大きな受注を獲得できる可能性が上がります。評判の良いレストランにたくさん足を運んでいれば、偶然、人生最高のレストランと出会う確率が上がります。課題に集中しながらアイデアをたくさん出していけば、偶然、名案を思いつく可能性が上がります。これが偶然を作るということです。 魚釣りでは大体の見当をつけてから始めますが、これは普段の生活にも言えること。大体の見当をつけてから始めれば、偶然に恵まれる確率がアップします。実にシンプルな話です。百発百中は難しいですが、百発一中なら希望の光が見えてくるでしょう。闇雲に量をこなすのではなく、見当をつけて量をこなしていけば、それだけ当たりやすくなるのです。あなたは、偶然を待つ人ですか？それとも、偶然を作る人ですか？素晴らしい人生にしたいなら、偶然を待つ人、ではなく、偶然を作る人、になりましょう。百発百中を狙うからうまくいかないのであって、百発の一つを当てる程度なら可能性は十分あります。見当をつけて量をこなしていけば、おのずと偶然が作られていくのです。偶然を待つ人、ではなく、偶然を作る人、になる。人生観が変わる30の言葉。その9。私は絶対正しいと思っていると、どんどん生きづらい人生になっていく。私は絶対正しいと思っている人がいます。特に博識な人や高学歴の人によく見られます。一生懸命勉強して自分の知識に自信を持っているのでしょう。確かに知識は武器です。知識があれば頭の中の世界も広がって、物事の見通しも良くなります。トラブルを未然に防止できたり、仕事をスムーズに進めることができたり、自分に見合った賢い選択ができるようになったりします。自分の知識に自信を持っていれば、私は正しいと思うのも無理はありません。しかし、私は絶対正しいと思って生きていると、思わぬ落とし穴が待ち受けています。自分の考えが正しいと思えば、思うほどそうでない考えを排除することになります。自分の考えに固執することになるため、新しい価値観を吸収しにくくなり、成長スピードが鈍化します。また、間違っている話を聞くたびにストレスを感じます。間違ったことを言っている人がいると、それは違う。と思うため、イライラすることが増えてしまいます。あなたは間違っていると人を裁くことが増えてしまい、なかなか穏やかではいられません。人付き合いがぎくしゃくして、いずれ衝突することが増えてしまいます。私は絶対正しいという正義感が、時に怒りや暴力につながる可能性もゼロではありません。狭い世界で生きることになり、結果として生きづらい人生へとつながっていくのです。世の中に絶対正しいことは一つもない。心の声に耳を傾けてみてください。私は絶対正しいと思うことがあれば、今すぐ改めることです。自分の知識に自信があっても、人の話に耳を傾け、新しい価値観を吸収する姿勢が欠かせません。自分の知識に自信を持つのはいいのですが、快適な人生を送りたいなら、私は絶対正しいと思うのはやめておくのが賢明です。この世に絶対正しいことは存在しません。私は絶対正しいと考えを捨てれば、感情を刺激されることがぐっと減り、余計なストレスから解放されます。心の安定が高まることで、性格も穏やかになっていき、笑顔も増えるのです。私は絶対正しいと思うのをやめる。人生観が変わる30の言葉。その10。ぬるま湯の環境に居続けてはいけない。ぬるま湯の環境は居心地が最高です。我慢も緊張もない。悩みや苦しみもなく、疲れやストレスを感じることもない。努力する必要も、自分を磨く必要もない。嫌な人はいなくて、みんな良い人ばかり。なんて私は恵まれているのだろう。ずっとこのままでいたい。この世の極楽に思えて、ありったけの幸せを感じるでしょう。 あまりの居心地の良さにずっと居続けたくなるかもしれませんが、長期滞在には要注意です。ずっとぬるま湯の環境の中にいると必ず人は衰えます。筋肉は使わないと衰えますが、それは頭や心も同じこと。意欲や気力が少しずつ衰えていき、下降線の一途をたどり、退化していきます。自覚がないほど小さな低下かもしれませんが、少しずつ衰えが進んでいるのは確実です。ぬるま湯の環境に慣れきってしまうと大変です。いざ別の環境に行こうとしたとき、頭も体もすっかり衰えきっていて、新しい環境にうまく適応できません。右往左往することになります。まず、リハビリから始める必要があり、大きなロスが発生します。あるいは、リハビリをしても、手遅れで元に戻らない可能性もゼロではありません。ぬるま湯の環境に居続ければいいと思うかもしれませんが、それが叶わないこともあります。ぬるま湯の環境が永遠に続くとも限りません。ある日、突然、環境の変化が襲ってきて、逃れられないことがあるでしょう。そうした事態に直面すると、うまく環境の変化に適応できず、四苦八苦することになります。どこかで見切りをつけて、ぬるま湯の環境から抜け出す。ぬるま湯の環境は、気持ちが良くて最高の環境です。だからといって、無期限で居続けることはないようにしてください。手遅れになる前にアクションを起こしてください。どこかで見切りをつけて、ぬるま湯の環境から抜け出すのです。そして、新しい環境に飛び込んでいきましょう。誰かが背中を押してくれるとは限りません。行きなさいと教えてくれるとも限りません。自らの意思で一歩を踏み出し、アクションを起こさなければいけないです。新しい環境にはストレスがあって、今までのように安全、安心、快適とはいきませんが、必ずそれらは成長にプラスとなります。新しい環境には新しい刺激や変化に満ちているため、必ず生きる力が強くなります。自分に一定の負荷を与えることで心身の増強させることができるのです。ぬるま湯の環境にずっと居続けない。どこかで見切りをつけて、勇気を出して抜け出し、新しい環境に踏み出す。人生観が変わる30の言葉。その11。人生で最もかけがえのない資産とは。人生で最もかけがえのない資産とは何でしょうか。お金でしょうか。土地でしょうか。不動産でしょうか。いいえ、どれも資産ではありますが、どれも代わりがきくものです。かけがえないのないという点で考えると、それは一つしかありません。健康です。アップルの創業者スティーブ・ジョブズは2011年10月膵臓がんのため他界しました。彼は生前次の言葉を残しました。健康を失うと全てを失う。どれだけお金があっても、自分の代わりに死んでくれる人は見つけられない。膵臓がんを患って残り時間が限られていると悟った時の言葉には重みがあります。アップルは世界で初めて時価総額1兆ドルを突破した会社として有名です。スティーブ・ジョブズは言うまでもなくお金持ちであり大富豪です。そんな彼であっても、健康を失うことでビジネスの表舞台から姿を消すこととなりました。資産といえば、お金、土地、不動産が思い浮かびますが、健康はそれ以上の価値があります。健康であってこそ、やりたいことができます。仕事や勉強に打ち込めます。美味しいものを食べたり、スポーツを楽しめたり、旅行に行けたりします。大きな失敗があったとしても、健康があればやり直しもできます。しかし、健康を失ってしまうと、やりたいことがあってもすべてできなくなります。スティーブ・ジョブズが残した言葉のように、健康を失うとすべてを失う、となり、どうしようもなくなるのです。健康の価値は計り知れません。 健康を犠牲にしてまで仕事に打ち込むのは大変危険なことです。体を酷使して一心不乱に仕事をしていても、肝心の健康を失っては意味がありません。健康は人生で最もかけがえのない資産ですから、大切にしてしすぎることはありません。健康には万全の注意を払うこと。どれだけ多忙であっても、健康だけは大切にしてください。年に1回は健康診断を受けましょう。栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠の3つを心がけてください。忘れてならないのはストレス解消です。小さなストレスも積み重なると大きくなります。大きなストレスは健康を害する要因となるため、定期的なストレス解消を心がけましょう。すでに健康を崩しているのであれば、回復に全力を尽くしてください。運動や食生活を見直して少しでも健康を取り戻しましょう。手遅れになってからでは遅いので早めに取り掛かるのが賢明です。健康には万全の注意を払ってください。健康でさえいれば何でもできます。健康を大切にすることは体だけでなく人生を大切にすることにもなるのです。健康はかけがえのない資産であることを意識する。年に1回は健康診断を受ける。食事、睡眠、運動、ストレス解消を心がける。人生観が変わる30の言葉。その12。息継ぎが下手な水泳選手が取ったあるユニークな方法とは。あるところに息継ぎに悩んでいる水泳選手がいました。クロールは群を抜いて速いのですが、息継ぎに癖があってスムーズに泳げないでいました。何度練習してもうまくならない。息継ぎのせいで体が沈んでしまったり、スピードが落ちたりします。うっかり水を飲んでしまうこともしばしば。クロールのフォームは美しいのですが、息継ぎがネックになっているせいでスピードが落ち、順位もタイムも悪くなっていました。競技ではなかなか良い結果を出せないでいました。どうしても息継ぎがうまくできない。なんとかうまい方法はないものか。悩んでいたある日、ふとユニークな発想が浮かびました。息継ぎなしで泳ぎ切ることにしたのです。水泳競技では息継ぎが必須というルールはありません。今までは息継ぎはするものだという思い込みがありましたが、発想を変えて息継ぎなしで泳いでみることにしたのです。必要なのは肺活量のみ。大会に向けて徹底的に肺活量を鍛えました。その結果、本番では50メートルもの距離を息継ぎなしで泳ぎ切りました。しかも息継ぎをしない分、水の抵抗が減って見事に1位に輝きました。それだけではありません。1位という結果だけでなく、大会新記録まで打ち立てました。それから、というもの、その人は息継ぎなしが自分の競技スタイルになりました。この話は私たちにも通じるところがあります。あなたに苦手や不得意があるとします。何をどうやってもそれを克服できないなら、いっそのことなしにできないか考えてみてください。しなければいけない、そうするものだという思い込みほど怖いものはありません。頭を柔らかくしましょう。常識にとらわれず、思い込みや先入観を捨てて柔軟な発想を取り入れてください。息継ぎの下手な選手が息継ぎなしで50メートルを泳ぎ切ったように、無理に克服するより回避できる方法を考えればいい。克服を諦めることが突破口になることがあります。素晴らしいブレイクスルーが生まれるかもしれないのです。苦手なことは無理に克服するより回避してできる方法を考える。人生観が変わる30の言葉。その13。〇〇だから好きというセリフには要注意。条件付きの好きは本当の好きではない。 好きな人がいて、理由を聞くと様々な返事が返ってきます。可愛いから好き。かっこいいから好き。お金持ちだから好き。頭がいいから好き。アクティブだから好き。好きな理由も様々です。なるほど、と普通に納得するところでしょう。きちんと好きの理由を把握できているのは良いことであるように思われます。あなたにも好意を寄せる対象があって、〇〇だから好きというセリフを口にすることがあるかもしれません。人に理由を聞かれることがあればすぐ答えられます。〇〇だから好き。よく聞かれるセリフですが、実はここに隠れたリスクが潜んでいます。一言で言うと、条件付きの好きなのです。好きに理由があるということは、その理由がなくなれば好きではなくなるということです。〇〇ができるあなたが好きということは、〇〇ができなくなったあなたは好きではないということになります。嫌いになる可能性もゼロではありません。条件は変わることがあります。条件が変わらない保証はどこにもありません。可愛いから好き、かっこいいから好きという人がいます。人は誰でも年を取り置いていけば外見も衰えます。白髪が増え、シミやシワも増え、体力も落ちます。可愛いから好き、かっこいいから好きということは、容姿が衰えれば好きではなくなることになります。お金持ちだから好きという人がいます。その時はお金持ちであっても、今後はわかりません。ある時仕事を失うかもしれません。事情があって収入が激減するかもしれません。自分に非はなくても、世の中の景気に左右されたり、会社都合による退職というケースもあったりします。お金持ちだから好きということは、年収が下がったり、仕事を失ったりすれば好きな気持ちも消滅するでしょう。頭がいいから好き、アクティブだから好きという人もいるでしょう。老いを迎えるにつれて、記憶力も体力も衰えます。ある日、突然、病気に関わり、障害を負う可能性もゼロではありません。知能や運動神経に影響が出ることがあれば、好きではなくなることになります。条件付きの好きは、条件が変われば、好きではなくなることになります。条件付きの好きは、本当の好きではありません。その条件が好きなだけです。可愛いから好き。かっこいいから好きという人は、容姿やスタイルという条件が好きです。お金持ちだから好きという人は、資産や年収という条件が好きです。頭が良いから好き、アクティブだから好きという人は、頭の良さ、アクティブという条件が好きです。条件が変われば、いとも簡単に崩れてしまう表面的な好きに過ぎないのです。ベストは無条件の好き。本当の好きを求めるなら、条件なんてつけないことです。ベストは無条件の好きです。すべてが好き。好きなものは好き。何があっても好き。これでいいのです。無条件の好きは無敵です。年を取ろうと容姿が変わろうと何があろうとずっと好きでいることができます。好きに理由はいりません。好きに理由はない方がいいのです。条件がなくても好きになれる人やことを見つけてください。無条件の好きがある人は時代や環境に振り回されることはありません。条件付きの好きより無条件の好きの方がはるかに強いのです。条件がなくても好きになれる人やことを見つける。人生観が変わる30の言葉。その14。素晴らしい景色はカメラで撮るより目に焼き付ける。いつでもどこでも気軽に写真を撮れる時代になりました。以前であればカメラがなければ写真を撮れませんでしたが、今は違います。 スマホや携帯電話にはカメラ機能が標準搭載されているため、わざわざカメラを持たなくても手軽に写真撮影を楽しめます。カメラ機能の性能も高く、高精細な写真を撮ることも可能です。ズーム機能、タイマー機能、連写機能、オートフォーカス機能、HDR 機能、手ブレ補正機能、シーンモード切り替え機能などなど。高性能のカメラと遜色ないほど質の良い写真が撮れるようになりました。写真だけでなく動画を撮ることもでき、大変便利な時代になりました。今やほとんどの人がスマホを持っていて、1億総カメラマンの時代に入ったと言えるでしょう。その反面、私たちは目に焼き付けることが減っています。確かに写真さえ撮っておけば、後から何度でも見直せます。見るのは後回しでいい。とにかく写真を撮ろうと一生懸命写真に撮ることが多いもの。撮ることが優先。見ることは後回しとなりがちです。撮ることに一生懸命で肉眼で見ることがおろそかになる。自分の目に焼き付けることを忘れていることが多いのです。しかし、美しい景色と出会ったとき、まず肉眼で見ることが大切です。自分の目で見るからこそしっかり感動できます。写真を撮ることはできても、生の感動はその瞬間しか味わえません。撮ることばかりに気を取られていると、自分の目で見ることを忘れてしまいます。感動できることも、感動できなくなり、貴重な機会を逃すことになるのです。今一度、目に焼き付けることを意識してください。素晴らしい景色と出会った時に大切なのは、まず、自分の目で見ること。そして、目に焼き付けることです。写真を撮ることも大切ですが、目に焼き付けるのはもっと大切です。大事な一瞬もあるかもしれませんが、できるだけ写真撮影は必要最小限にして自分の目で見るようにしたい。目に焼き付け、記憶に焼き付け、心に焼き付けましょう。自分の肉眼こそ最高のカメラです。素晴らしい景色と出会った時は写真ばかり撮るのではなく、しっかり目に焼き付ける。人生観が変わる30の言葉。その15。希望があるならきちんと伝えること。思っているだけでは伝わらない。希望があるならきちんと伝えることを心がけましょう。希望があるにもかかわらず、きちんと伝えない人がいます。いちいち口に出さなくても、あの人ならわかってくれるだろう、と思うかもしれません。長い付き合いであれば、当然相手は私のことをわかっているだろうと期待しますね。長い付き合いであればあるほど、お互いのことをよく知っていると思うかもしません。しかし、こうした過信には要注意です。疑心伝心に頼るのは NG です。思わぬ誤解を招くもとになります。きちんと伝えない限り相手に伝わらないと思ってください。希望があるならきちんと伝えることです。思っているだけでは相手に伝わりません。きちんと伝えない限り相手はあなたがどう思っているかわかりません。不満がないと解釈する可能性があります。本当は不満であっても満足していると解釈されることもあります。当たり前のことですが、意外とできていない人が多いのです。多くの人が希望があっても黙ったままであることが多い。希望を伝えないと相手に迷惑がかかると言いますが、逆です。希望と伝えないと誤解が増え、相手に迷惑がかかります。希望があるならきちんと口にしてください。伝えるときも曖昧な言い方ではなく、きちんと言い切るようにしましょう。伝え方が弱いとスルーされたり、きちんと伝わらなかったりすることがあります。もちろん、必ず希望が叶うとは限りませんが、少なくとも黙ったままでいるより考慮されやすくなるのは間違いありません。この心がけは家でも職場でも学校でも同じことです。面談の機会があればしっかり伝えるといいでしょう。 きちんと相手の目を見ながら伝えると本気が伝わります。面談の機会がなければ、こちらからお願いして、きちんと伝える機会を設けてください。面談ができないなら、メールや書面でもいいので、きちんと文字にして伝えるのが得策です。恥ずかしがっている場合ではありません。あなたの未来と人生に関わることですから、恥ずかしくても明確に意思表示をすることが大切です。希望を伝えることで、あなたの未来が開けます。希望があるなら、思うだけで終わらせず、きちんと言葉にして伝える。人生観が変わる30の言葉。その16。死があることを嘆いてはいけない。人生に終わりがあるから生きることが楽しくなるのだ。死があることを嘆いてはいけません。死があることはありがたいことです。受験は終わりがあるから集中できるように、人生も終わりがあるから集中できます。限りがあると分かっているから頑張れます。適度なタイムプレッシャーが集中力と行動力を高めるのです。一生懸命になれるから時間が濃密になっていき、楽しさもアップします。仮に永遠の命を手に入れ、人生が無限に続くとなるとどうなるでしょうか。不老不死の人生は素晴らしく思えますが、実際は惰性に襲われ、ダラダラしてしまうに違いありません。時間は無制限にあると思うと全く急ぐ必要がなくなります。計画も段取りも不要になります。別に今やらなくていい、また今度すればいいという思考に陥ってしまいます。何もやる気が起きず永遠にやらなくなるでしょう。死という概念がなくなれば緊張感がなくなり人生はつまらないものになるはずです。死があるからこそ今を一生懸命生きよう。限りある人生を楽しもう。となります。残り時間を意識できるから高い集中力が生まれます。そしてすべてのことが楽しくなるのです。死はすべての人が迎える人生の終着駅です。自分一人だけ迎えるものであれば孤独を感じますが、すべての人が最後に迎えるものと思えば怖いことではなくなります。一体感や仲間意識が生まれるのです。死はいつ訪れるかわかりません。老衰するとは限りません。事故や事件で急死することもあります。いつ訪れるかわからないから、何事も早めにやった方が良いという前倒し思考となり、行動力が生まれます。人生は思い通りにいかないし、思いもよらないこともたくさん起こります。時には矛盾にぶつかることもあります。そうしたことを含めて楽しいのです。死というデッドラインがあるおかげで目の前のことに没頭できます。泣いても一生、笑っても一生。死の締め切りに間に合うよう、悔いのない人生を送りましょう。人生に終わりがあることを意識して、一日一日を満喫する。人生観が変わる30の言葉。その17。優勝したのに、悔し涙を流す人がいた。ある注目のトーナメントで見事優勝を果たした選手が大粒の涙を流していました。インタビュアーがマイクを向け質問します。優勝おめでとうございます。白熱したプレーでしたね。今のお気持ちは？てっきり勝利の嬉しさで泣いているのかと思いきや、意外な答えが返ってきました。自分のミスが恥ずかしい。あんなつまらないミスをするなんて、我ながら情けない。嬉しさで泣いているのではありませんでした。悔しさで泣いていたのでした。試合では優勝できたものの、つまらないミスやエラーが多く、自分のプレーに全く納得いかない様子でした。試合中につまらないミスをしてしまったことがあまりに情けなくて涙が止まりません。 試合では勝てたものの本人としては自分に負けたと感じていたため悔し涙を流しているのです。その人はきっと次の試合でも優秀な成績を収めるでしょう。結果に甘んじることなく反省と改善を繰り返し上を目指す姿勢があるのは素晴らしいことです。勝利や成功を果たしたからといってそこで慢心しないことです。結果に甘んじ調子に乗っていると油断を招いて実力の低下につながります。勝利や成功を果たしても1から10まで全てパーフェクトとは限りません。内容を振り返れば悪い点や改善点があるはずです。悔し涙を流す勝者のようにうまくいっても調子に乗らず自分なりに課題を見つけて反省しましょう。そういう人はこれからも右肩上がりの成長を実現できるのです。うまくいっても調子に乗らず自分なりに課題を見つけて反省する。人生観が変わる30の言葉。その18。ありえないが口癖の人は人生で損をする。ありえないという一言が口癖になっている人がいます。絶対ありえない。それはありえないね。本人は軽い気持ちで口にしているのでしょう。もちろん本当に可能性がゼロの時であればまだいいのです。死んだ人が生き返るのは普通に考えてありえないことでしょう。タイムマシンで過去や未来に行くことも現時点の技術ではありえないことです。可能性がゼロでないとしても限りなくゼロに等しいと思うことならありえないというのも納得です。日常にはありえないという発言通りの場面もあります。だからといって日頃から軽い気持ちで口にしているなら注意が必要です。口癖になっている人は可能性が少し低い程度で口にします。ことあるごとにありえないと言って相手の発言を一蹴します。言われた側の気持ちを想像してみてください。ありえないは完全否定の言葉です。あなたの言っていることは 100% 間違っていますと言っているのと同じこと。完全否定をされて嬉しい人はいません。気分的に良い言葉ではないためほとんどの人がムッとして心象を害するはずです。日頃から軽い気持ちでありえないを連呼していると思わぬ不快感を与えかねません。あの人はなんだか感じが悪い。あの人に話しかけてもすぐ否定されてしまう。話しかけられなくなったり大切な情報が回ってこなかったりすることが増え思わぬ不利益をかぶることになるでしょう。対人関係にひびを入れることになり、いつの間にか周りに大勢の敵を作ることになります。特にビジネスの場でありえないを連呼していると、職場の人間関係にひびを入れることになるのは間違いありません。目上の人に向かってそれはありえません。と否定しようものなら顰蹙を買うのは間違いありません。遅かれ早かれ干されてしまい、出世の道も閉ざされてしまうでしょう。ありえないが口癖の人は今すぐ改めることをお勧めします。ありえないという一言は可能性がゼロの時を除いて禁句にする。人生観が変わる30の言葉。その19。運命を変えるのに時間はかからない。その気になれば今すぐ変えることできる。運命を変えるのに時間がかかると思っていませんか？もしそう思っているなら誤解です。運命を変えるのに時間はかかりません。運命が変わるのに時間がかかると思っているから時間がかかるのです。運命という荘厳な響きのためでしょうか？運命を変えるのに時間がかかると思っている人が少なくありません。思い込みとは怖いもので、一度そうだと思ってしまうとそれ以外の可能性を考えることができなります。ベートーベンの名曲運命には荘厳な響きがありますが、そうした印象に惑わされないことです。 時間がかかるものだと思い込んでしまうと、新しいチャンスをつかむのに時間がかかってしまいます。時間がかかる方法もありますが、時間がかからない方法もあります。今すぐ書店に行って、面白そうな本を買って読んでみてください。視野が広がり、新しい価値観が得られ、運命が変わるでしょう。今すぐ社交の場に出かけてください。新しい出会いが生まれ、それだけで運命が変わるでしょう。今すぐ名作を呼ばれる映画を鑑賞してください。今まで味わったことのない世界を疑似体験でき、それだけで運命が変わるでしょう。今すぐ習い事を始めてください。新しいスキルが身につき、新しい人間関係も生まれ、運命の変化を実感できるでしょう。今すぐ引っ越しをしてください。お金と手間暇はかかりますが、引っ越しをすればガラッと環境が変わるので、運命の扉が開きます。ほら、運命を変えるのに時間はかからないと気づかされるはずです。重い腰を上げる必要はありますが、きちんとアクションを起こせば、あなたの運命は変わります。忘れてならないことがもう一つあります。今あなたはここで、運命を変えるのに時間はかからない、ということを知りました。このことも、あなたの運命を変える出来事の一つになるはずです。運命を変えるのに時間がかかるという思い込みを捨て、新しい一歩を踏み出しましょう。そこには今までとは違った毎日が待っています。運命を変えるのに時間がかかるという思い込みを捨てる。人生観が変わる30の言葉。その20。同じ時代を生きていても、日本の未来は暗いという人と、日本の未来は明るいという人がいる。日本の未来は暗いと嘆く人がいます。テレビをオンにすると、暗いニュースが次から次へ飛び込んできます。少子高齢化、年金問題、経済の悪化、環境問題など、メディアは不安を誘うニュースのオンパレード。確かに、日本の未来には一定の不安要素があるのは事実です。日本の技術の海外流出、あるいは企業の海外進出によって産業の空洞化が加速しています。どんどん人口が減少していき、国力の低下が進んでいます。未婚率の上昇や出生率の低下によって少子化がさらに加速するのは間違いありません。少子高齢化の影響で将来もらえる年金は今より少なくなることが予想されています。暗いニュースばかり見ていると日本の未来が暗く感じてしまうのも当然です。あたかも日本という国が沈没しているような錯覚を覚えるのです。しかし日本の未来は暗いという人ばかりではありません。世の中には日本の未来は明るいという人がいます。なぜそう言えるのか。暗いニュースより明るいニュースに目を向けているからです。世間のニュースには暗いものもあれば明るいものもある。日本の未来は明るいという人はニュースのチェックに工夫があります。暗いニュースは最低限のチェックだけにして明るいニュースを集中的にチェックしています。日本の未来は暗いことばかりかというとそうではありません。新しい技術の誕生や発展があるでしょう。多様性の需要がどんどん広がっているでしょう。ますます医療が進歩していき、健康寿命が伸びていくでしょう。通信技術が発達して今より働きやすい環境が広まっていくでしょう。若手が活躍するニュースに目を向けることも大切です。マイナス要素だけの状況はありません。世間のニュースには暗いものもあれば明るいものもあります。日本の未来は明るいという人は日頃から明るいニュースを集中的に見ているため前向きな発言となるのです。ネガティブな点よりポジティブな点に目を向ける。もちろん、暗いニュースとはいえ、完全無視というわけにもいきません。 私たちの生活に直結している情報もあるので、必要な情報はキャッチしていく必要があるでしょう。ただし、暗いニュースのチェックは最小限にとどめ、明るいニュースを重点的にチェックしてください。大切なことは、どちらに重点を置くか、です。子育てや人間関係にも言えることですが、ネガティブよりポジティブに目を向けることが大切です。暗いニュースより明るいニュースをチェックしてください。意識的な取捨選択が必要です。暗いニュースのチェックは最低限にして、それ以上に明るいニュースをチェックしましょう。そうすれば、大変なこともあるが、それ以上に素晴らしいことがある、と思えます。おのずと、日本の未来は明るい、という発言になるのです。情報の取捨選択を行い、暗いニュースより明るいニュースに着目する。人生観が変わる30の言葉。その21。過去に挫折したからといって、完全に道が閉ざされたとは限らない。過去に挫折したことを、道が閉ざされた、と考える人がいます。大きな夢と希望と抱いてチャレンジしたものの、途中でくじけてダメになったことがあるでしょう。確かに、挫折は苦く苦しい経験です。これは自分に合っていないな、とわかります。挫折には痛烈な敗北感があり、ひどく惨めな気持ちを味わうことになります。挫折経験は心の傷となり、自分にとって闇歴史となっている人もいるでしょう。もう二度と手を出さない、と考えるのも無理はありません。しかし、挫折したからといってその道が完全に閉ざされたとは限りません。完全に諦めないことです。再チャレンジしても、どうせ同じ結果に終わると思うところですが、実際はわかりません。当時と今とでは状況が違います。私たちは年齢を重ねるにつれて、知識や経験を積み重ねて成長しています。昔と比べれば、今は大きな成長を遂げているでしょう。当時と今とでは別人のように大きく生まれ変わっているでしょう。また、前回は条件が整ってなかっただけかもしれません。前回は条件が悪かったとしても、今回は条件が良いかもしれません。だからこそ、挫折したこと再チャレンジです。挫折を挫折のままで終わらせるのではなく、再チャレンジしてください。次こそは成功させる。の精神です。すでに挫折経験があれば、どのあたりでつまずきやすいのか見当がついているので、準備も対策もしやすいはずです。人生に今更はない。あなたが過去に挫折したことは何ですか？再チャレンジしても同じ結果で終わると考えるのではありません。今ならうまくいくかもしれないと考えてください。学生時代に挫折したギターを大人になってから再チャレンジしてみるのもいいでしょう。20代に挫折したピアノを30代や40代になってから再チャレンジしてみるのもいいでしょう。新人時代に挫折した英会話を海外転勤を機に再チャレンジしてみるのもいいでしょう。どうか夢と希望を捨てないでください。人生に今更はありません。過去に挫折したからといって、次も挫折するからとは限りません。完全に道が閉ざされたわけでない。過去に挫折したことでも、年齢と経験を重ねた今チャレンジすると、あっさりクリアできるかもしれません。挫折したことに再チャレンジするのが面白い。挫折したことに再チャレンジすることも、人生の楽しみの一つです。過去に挫折したからとって諦めるのではなく、もう一度チャレンジしてみる。人生観が変わる30の言葉。その22。歴史人物の家系図は勉強しても、自家の家系図を勉強する人は少ない。学校では歴史人物の家系図を暗記しなければいけない場面があります。 歴史の試験で問われることがあるので、覚えなければいけません。蘇我馬子の息子は蘇我蝦夷、蘇我蝦夷の息子は蘇我入鹿。天智天皇の娘は持統天皇、持統天皇の夫は天武天皇。織田信長の娘は氏、氏の夫は浅井長政、浅井長政の娘は茶茶、茶茶の夫は豊臣秀吉。徳川家康の息子は徳川秀忠、秀忠の娘は千姫、千姫の夫は豊臣秀頼。歴史の試験で良い点を取るために、ざっくりとした家系図を覚える必要があり、苦労させられたことがあるでしょう。その一方で、実家の家系図となるとどうでしょうか。もちろん、実家のことなので、祖父母までの産後野党以内であれば、すでに頭に入っているでしょう。しかし、家系図はそこで終わりではありません。ここでチャレンジしたいのは、六親党です。六親等までの家系図は広範囲に及びます。日本の民法上、親族は六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族と定められています。民法725条、つまり親族は最大六親等まで範囲が及ぶことになります。六親等の人は、当園の人に思われがちですが、法律上では親族ですから、きちんと頭に入れておくことが大切です。今一度、実家の家系図をしっかり頭に入れておきましょう。自分の血族を理解することになります。大きな紙に家系図を書いてみれば、すっきりして見やすくなります。めったに会わない人もいるでしょう。中には一度も会ったことのない人もいるかもしれませんが、だからといって自分に無関係な人ではありません。先に述べた通り、日本の民法上、六親等までは当園ながらも血族です。これは歴史人物の家系図を勉強するより重要なことです。歴史人物の家系図は自分に関係しませんが、実家の家系図は自分に関係します。家系図をメモを見ずに記憶だけで書けるようになっておくと理想的です。漢字で書ければパーフェクトです。家系図を書けるようになれば親族関係の整理がつくだけでなく親族に対する意識も高まるでしょう。実家の家系図は自分に関係していることなので頭に入れておいて損はないのです。六親等までの家系図をしっかり頭に叩き込んで記憶だけで書けるようになっておく。人生観が変わる30の言葉。その23。たまには辛いことや悲しいこともあった方がいい。たまには辛いことや悲しいこともあった方がいいのです。辛いことや悲しいことが一つもなく、嬉しいことや楽しいことばかりだとどうなるでしょうか。最高に幸せな人生を送れそうな気がしますが、現実は違います。人間は慣れる生き物です。嬉しいことや楽しいことにも同じことが繰り返されると、だんだん普通になってきます。感情が高ぶることが減っていき、最初にあった感動も薄れていく一方、緊張感が失われ、飽きがエスカレートしていき、当たり前の感覚が麻痺してきます。いつしか平和ボケを起こしてしまい、人生が退屈に感じてくるのです。ここで必要になるのが、辛いことや悲しいことです。辛いことや悲しいことがあるおかげで、ビシッと気合が入り、目が覚めます。嬉しいことや楽しいことがあったとき、その素晴らしさがよく感じられます。嬉しさや楽しさがひしひし心にしみる。そしてその幸せをしっかり噛みしめることができるようになります。辛いことや悲しいことは人生のスパイスです。ゼロにするのではありません。時々あった方がいいのです。辛いことや悲しいことがあれば神様からの試練として受け入れてください。あなたが平和ボケをしないために、神様があなたに、時々、試練を与えます。ストレスがあって、ちょっと、大変かもしれませんが、人生のスパイスとしてありがたく受け入れましょう。困難を受け入れると、乗り越えやすくなります。 辛いことや悲しいことがあるおかげで、嬉しいことや楽しいことがあっとき、心の奥まで染め見るのです。辛いことや悲しいことは神様の試練として受け入れる。人生観が変わる30の言葉。その24。ひどい言葉は言った側は忘れていても、言われた側が覚えている。ひどい言葉は言う方は忘れていても、言われた方が覚えているものです。子供の頃を思い出してください。人からひどい言葉を言われて強烈なショックを受けた経験があるでしょう。馬鹿にされた一言、心をえぐるような悪口、悪質な誹謗中傷、ほんの一言であってもぐさっと心に突き刺さった言葉は忘れようにも忘れられません。子供の頃の出来事にもかかわらず、大人になっても覚えているはずです。ひどい言葉は感情が激しく揺さぶられるため、記憶に深く刻まれるのです。言葉は便利な道具である反面、使い方を誤れば鋭い刃物になります。ひどい言葉は相手の心にぐさりと突き刺さり、心に傷を負わせます。体の傷はしっかり休養を取れば比較的スムーズに回復しますが、心の傷は違います。心の傷は治るのが遅く、体の傷より何倍も何十倍も時間がかかります。程度によっては一生癒えない傷になることもあるのです。ところが一方で、ひどい言葉を言った側は覚えていません。言った瞬間に忘れます。あの時こんなひどいことを言ったよね、と問い出しても、そんなこと言ったっけ、という反応しか返ってきません。知らないふりをしているのではなく、本当に覚えていないのです。言った側には傷を受けません。傷を受けるのは言われた側です。加害者であるにもかかわらず覚えていないのは納得のいかない話ですが、これが現実です。誹謗も中傷も言う側は忘れますが、言われた側はずっと覚えています。ひどい言葉を言われて心に深い傷を負った側は、ことあるごとに、あの時の一言は忘れられないと恨むことでしょう。言う側と言われた側には記憶の残り方に大きな隔たりがあるのです。ひどい言葉は全て禁句でいい。ひどい言葉はとにかく言わない方がいいのです。うっかり口にした一言で相手の心に深い傷を負わせてしまうかもしれません。時には一生の傷を負わせてしまうこともあります。自分の知らないところで相手から恨まれ続ける可能性もゼロではありません。しばらく経ってから後から面倒なトラブルに発展する可能性もあります。ひどい言葉は心で思うことはあっても口に出さないことです。悪口も誹謗中傷も傷つく言葉はすべて禁句にするのが賢明です。ひどい言葉を一切言わないようにすれば、人間関係のトラブルは大幅に減るのです。相手を傷つけるひどい言葉は言わない。人生観が変わる30の言葉。その25。疑問が湧いたらすぐ調べる癖をつけることで、新しい自分に近づいていく。読書やテレビ視聴を楽しんでいるとき、ふと素朴な疑問が湧くことがありませんか。なぜ虹はアーチ状なのだろうか。国によって主食が異なるのはなぜだろうか。なぜ小麦は米みたいに粒のまま食べないのだろうか。疑問が湧いたとき、気になるけどまあいいか、とスルーしそうになるかもしれません。確かに疑問を放置しても生活には何の影響もしないでしょうが、ここが運命の分かれ道です。疑問が湧いたらすぐ調べる癖をつけてください。私たちにはインターネットという文明の利器があります。インターネットは知識の宝庫です。世の中にある大抵の疑問は QA サイトに載っています。手持ちのスマホで調べれば、よほど珍しい疑問でない限りすぐ解消できるでしょう。 ネットで数分調べればすぐ疑問を解消できるのですから、これほどありがたいことはありません。疑問が湧いたときは、見方を変えれば賢くなるチャンスです。湧いた疑問を解消させることで、新しい知識が得られ、少しだけ頭が良くなります。もやもやしていた疑問がすっきり解明されることで、頭の中の霧が晴れ、世の中の見通しが良くなります。調べて疑問が解消されたら、話のネタにもなるので、会話を広げるときにも役立ちます。忘れてならないのは、小さな疑問です。大きな疑問が気になるのは、もちろん、ですが、小さな疑問も見逃さないでください。まあいいか、とスルーしてしまいそうですが、小さな疑問であっても、気になる気持ちがあることに変わりありません。こまめに調べる癖をつけましょう。興味関心が湧いているときは、吸収力が高くなっているタイミングです。気になる気持ちがあるうちに確認すれば、記憶に残りやすくなる上、忘れにくくなります。意味や理由がわかれば、なるほど、という快感が得られるとともに、どんどん賢くなります。大切なことは、面倒くさがらず、こまめに一つ一つ調べる習慣をつけましょう。知らないことを知ることは、とても楽しいこと。自分の中にある世界を広げていくことになるからです。疑問が湧いたら、すぐ調べる癖をつけることで、新しい自分に近づいていくのです。本やテレビで疑問が湧いたら、すぐ調べる癖をつける。人生観が変わる30の言葉。その26。どんなに笑われる状況であっても、理解者は必ず存在する。みんなに笑われたことに悩んでいる人がいます。試合で負けたので、みんなに笑われました。告白して振られたので、みんなに笑われました。仕事でつまらない失敗してしまい、みんなに笑われました。思うように結果を出せず、惨めな姿を晒すことになったので、みんなに笑われたと悩んでいます。しかし、これは大きな誤解です。みんな、という言葉で一括りにしないことです。みんな、ということは100人中100人、ということです。もっと言うと、地球上のすべての人、ということです。それはありえません。みんなに笑われた、は、悪い思い込みです。みんなに笑われた状況があれば、一度、冷静になって、じっくり、周囲を見渡してください。ほとんどの人が笑っているかもしれませんが、中にはそうでない人もいます。わかるよ、と、共感してくれる人がいるはずです。優しい眼差しであなたを見守ってくれる人がいるはずです。ねぎらいの言葉をかけてくれたり、称賛の拍手を送ったりする人もいるかもしれません。その人に目を向けることが大切です。少数かもしれませんが、それでいいのです。100人中1人いれば十分です。みんなから好かれ、褒められ、認めてもらう必要はありません。そもそもそれは不可能です。世の中にはいろいろな人がいますから、意見も価値観も千差万別です。あなたの努力を分かっている人は必ずいます。どんなに笑われる状況であっても、理解者は必ず存在します。その人に目を向けることが大切です。笑う人がいれば、笑わせておけばいいだけです。みんなに笑われていると思うと、完全に自信を喪失してしまいそうですが、そうではありません。あなたが負けても、振られても、結果を出せなくても、それを分かってくれる人がいます。自分勝手な思い込みで、可能性を潰すことほど惜しいことはありません。笑う人のことは放っておいて、応援してくれる人に注目してください。その人と付き合えばいいのです。理解者が100人のうち1人いれば、御の字です。100人中1人の理解者に目を向ける。人生観が変わる30の言葉。その27。若さの定義なんて合ってないようなもの。一生若者でいることも夢ではない。 あるところに、もう年だから、と嘆く70代がいました。何を始めるにも遅すぎるように感じて、今さら新しいことを始める気になれないでいました。深いシワが目立ち、髪はほぼ白髪。幸い大きな病気はありませんでしたが、足腰は弱っていて、身体機能の衰えが目立っていました。なかなか前向きな気持ちが持てず、生きる気力も持てないでいました。ある時、老人ホームへ入居することになりました。そこでユニークな体験をすることになります。入居者は80代や90代ばかりでした。中には100歳を超える人もちらほらいます。70代のその人はその老人ホームで最年少でした。この日を境に周りの先輩たちから言われます。70代なんてまだまだ若い。私たちから見れば若者ですよ、と。80代や90代から見れば70代は若い、と言えます。100歳から見れば子供に見えるでしょう。70代のその人はだんだん心境に変化が生まれてきました。周りから若い、若い、と言われ続けたため、だんだん本当にそう思えるようになっていったのです。それから、というもの、もう年だから、という口癖はなくなりました。自分より年齢が高い人に囲まれていると、とても言えるセリフではありません。そして、昔からやりたかった絵画を始めるようになりました。笑顔も増えて、人生はまだまだ、これから、という気持ちも強くなっていったのです。もう年だから、と嘆かないでください。それは気のせいです。若さの定義なんて合ってないようなもの。若いと思えば若いのです。青春と思えば青春なのです。私は若いと思うだけで心に若々しいエネルギーがみなぎってきます。体の年齢には逆らえませんが、年齢に負けない若々しい生き方なら可能です。若々しい気持ちさえ心がければ一生若者でいることも夢ではありません。何歳になっても私は若いと考えるようにする。人生観が変わる30の言葉。その28。就寝前は今日起こったラッキーな出来事を3つ思い出そう。あなたは今日ラッキーな出来事に3つ恵まれています。幸運なことなんてない。3つどころか1つもない。そう思うかもしれませんが、誤解です。じっくり1日を振り返ってみてください。きっと心当たりがあるはずです。アンラッキーなことがあったとしても目を向けず、ラッキーなことだけ目を向けてください。新しい出会いがあったこと。気になるお店を発見できたこと。ジャストタイミングでバスや電車に乗れたこと。難しい仕事があっさり片付いたこと。クーポンを使って無料で飲食を楽しめたこと。買い物をしたら割引チケットをもらえたこと。たままた美しい景色を見つけベストショットが撮れたこと。ちょっとしたことに思うかもしれませんが、どれもラッキーな出来事です。一日を振り返ってみて、なかなか見つからないなら、もっと敷居を下げてください。ラッキーな出来事は本当に些細なことでいいのです。良いお天気に恵まれたこと。交通事故に遭わなかったこと。問題なくスムーズに仕事を完了できたこと。じっくり振り返ってみると、三つは見つかります。三つどころか、四つも五つも見つかることもあるはずです。なんて素晴らしいのでしょう。毎日、就寝前は一日を振り返り、ラッキーな出来事を三つ思い出しましょう。今日もいい一日だったな、と思うことです。ラッキーな出来事に感謝しながら、目をつぶれば自然な眠気に包まれます。恵まれていることに気づかされると温かい幸福感に包まれスムーズに入眠できるのです。就寝前は一日を振り返りラッキーな出来事を思い出す。 人生観が変わる30の言葉。その29。今日が平和であることを喜ぼう。平和ほど幸福なことはない。今日が平和な一日であったことを喜びましょう。平和ということはトラブルがない、特別なこともないということです。普通で当たり前のことに思うかもしれませんが、そうではありません。平和であることは実に素晴らしいことです。特にこれといったことはありませんが、それがいいのです。刃物で襲われることもない、銃を向けられることもない、奴隷にされることもない、理不尽な暴力を受けることもない、ミサイルが飛んでくることもない、理不尽な拷問や迫害を受けることもない、死の危険にさらされることがないのはありがたいこと、そして恵まれたことです。なんて幸せなことなのでしょう。私たちが今こうして平和な日々を送ることができるのは、先人が平和を勝ち取った証拠です。今日が平和だったから、あなたは今日も穏やかな一日を過ごせました。平和だからこそ、今こうしてあなたは普通の暮らしを実現できています。これほどありがたいことはありません。ちょっとしたトラブルがあったかもしれませんが、大したことではありません。少々トラブルがあろうと、平和さえあればなんとかなります。平和さえあれば幸せです。平和があるからこそ、私たちは普通に仕事ができたり、普通に友人とおしゃべりができたり、普通に趣味を楽しめたりできます。平和を勝ち取ってくれた先人に感謝しましょう。平和を味わい、平和を楽しみ、平和を喜びましょう。今日の平和をかみしめたら、次は明日の平和を願いましょう。平和さえあれば十分であり、他に何も望むことはありません。平和ほど幸福なことはないのです。今日一日が平和であることをかみしめ、喜ぶ。人生観が変わる30の言葉。その30。努力は必ず報われるとは限らない。ただし、努力した事実と経験は消えない。成功者が語る成功の法則によく聞かれる言葉があります。努力は必ず報われるという言葉です。成功者が口にする定番の決まり文句です。この一言に勇気づけられ、パワーをもらった人も多いでしょう。努力をすれば必ず報われると思えば、やる気が出てきます。努力をすれば必ず報われるのか、自分も諦めないで頑張ろうと思った人も多いでしょう。しかし、成功者が語る努力は報われるという言葉をそのまま信じるのはやめた方がいいでしょう。それは成功した立場だから言えることであり、まだ成功していない人がそのまま信じるのは危険です。残念ながら、努力は必ず報われるとは限りません。必死で真剣に努力をしても報われずに終わるのはよくあること。100% 完璧に努力をしても報われないこともあります。努力が必ず報われるなら誰も苦労しません。上位を勝ち取れるのはほんの一部の人間です。人数が限られているなら脱落者が出ます。競争の世界は厳しい世界です。頑張っても適性がないならなかなか成長もできません。必死で努力をしてもそれ以上に努力した人がいると負けてしまいます。努力をしてもトラブルや不可抗力によって無駄になることもあります。世の中には才能を持つ人もいます。自分が必死で努力を重ねてきたことも才能のある人があっさり抜いていきます。現実では努力が報われない状況は数多くあります。悔しいことですが、どうしようもありません。努力が報われるとは限らないのが現実における真実なのです。では、報われなければ、完全に努力が無駄になるかというと、そうではありません。努力は報われるとは限りませんが、努力した事実と経験は消えません。 本気になったことなら、努力した分だけ成長できるでしょう。努力を通して知識や技術を身につけることができたはずです。報われなくても大きな成長が得られます。また本気で努力したことなら成果に関わらず思い出になります。血と汗と涙の結晶は何であれ美しい。夢に人生を捧げた時間は必ず素晴らしい思い出に変わります。だから努力した方がいい。努力は必ず報われるわけではありませんが、努力しなければ実現の可能性はゼロです。少なくとも努力をすれば、努力した事実と経験は確実に残ります。一生涯消えずに残り続けます。厳しい現実と不条理に気づいても努力は続けるべきです。努力をすれば必ず残るものがあるのですから、そういう意味で努力は裏切らないと言えます。努力が報われなくても努力は続ける。人生観が変わる30の言葉。まとめ。その1。死を受け入れ、わがままに生きる。その2。誰かになろうとするのはやめて、自分を生きる。その3。好き嫌いの判断は、早く終わらせようとするか、長く続けようとするかで考える。その4。簡単にリセットボタンを押すのはやめる。リセットボタンを押す前に、何かできることはないか、もう一度よく考える。その5。見栄を張るのをやめて、リソースを好きなことに集中させる。その6。あらゆる仕事は社会につながっていることをイメージする。その7。過去に生きる人ではなく、未来に生きる人になる。その8。偶然を待つ人ではなく、偶然を作る人になる。その9。私は絶対正しいと思うのをやめる。その10。ぬるま湯の環境にずっと居続けない。どこかで見切りをつけて勇気を出して抜け出し、新しい環境に踏み出す。その11。健康はかけがえのない資産であることを意識する。年に1回は健康診断を受ける。食事、睡眠、運動、ストレス解消を心がける。その12。苦手なことは無理に克服するより回避してできる方法を考える。その13。条件がなくても好きになれる人やことを見つける。その14。素晴らしい景色と出会った時は写真ばかり撮るのではなく、しっかり目に焼き付ける。その15。希望があるなら思うだけで終わらせず、きちんと言葉にして伝える。その16。人生に終わりがあることを意識して一日一日を満喫する。その17。うまくいっても調子に乗らず、自分なりに課題を見つけて反省する。その18。ありえないという一言は、可能性がゼロの時を除いて禁句にする。その19。運命を変えるのに時間がかかるという思い込みを捨てる。その20。情報の取捨選択を行い、暗いニュースより明るいニュースに着目する。その21。過去に挫折したからとって諦めるのではなく、もう一度チャレンジしてみる。その22。六親等までの家系図をしっかり頭に叩き込んで、記憶だけで書けるようになっておく。その23。辛いことや悲しいことは、神様の試練として受け入れる。その24。相手を傷つけるひどい言葉は言わない。その25。本やテレビで疑問が湧いたらすぐ調べる癖をつける。その26。100人中1人の理解者に目を向ける。その27。何歳になっても私は若いと考えるようにする。 その28。就寝前は一日を振り返り、ラッキーな出来事を思い出す。その29。今日一日が平和であることをかみしめ、喜ぶ。その30。努力が報われなくても、努力は続ける。